様おはようございます。こうして筑紫の南キリスト教会で皆様と共に礼拝を持てることを感謝します。今回筑紫の南キリスト教会で説教をさせていただくのは初めてなので、まずは少し自己紹介をさせていただきたいと思います。私の名前はボーグラスと申します。私はアメリカ人でテキサス州で生まれ、テキサス州とアラバマ州で育ちました。私はもともと牧師ではありません。大学で工学部の機械技術を専攻し、アメリカにある日系会社でエンジニアとして働きました。最後にはケンタッキー州のレクシントン市に住み、フソコーキという日本の企業に勤務しました。その地方では大きなトヨタ工場があり、私の会社はトヨタ工場の組み立てラインの設備を製造する会社でした。私はその教会で働きながら、ボランティアとして町にある日本人教会の礼拝で定期的に説教しました。しかし40歳を過ぎた頃、神様が私を海外宣教への道へ導かれました。日本の文化をよく知っていることもあり、初めはもちろん日本に行く希望がありましたが、神様は私たち家族をはじめベトナムという国に送られました。2年が経った後、神様が私たちの心の祈りを聞かれ、日本へ行く扉を開けられ、ベトナムから日本へ転勤することになりました。鹿児島で1年半を過ごし、その後2016年の春に福岡市へ来ました。実は私は約20年間日本と海外を行き来していますが、まだ私の日本語能力はあまり上手ではありません。もし皆様にとって私の話す日本語が分かりにくい場合があればお許しください。私の妻の名前はカヨです。妻は大阪出身ですが、アメリカの大学で学ぶため渡米し、それ以降約15年間は海外で過ごしました。私たちには3人子供がいます。長女ナオミは7歳で小学校1年生です。次女アンナは今5歳で幼稚園の年中です。そして3番目は、去年5月のゴールデンウィークに福岡市で生まれた息子、アキラです。実は今村サチフミ先生と同じ5月8日の誕生日だと存じています。去年の8月に筑紫の南キリスト教会のことを今村幸文先生から聞きました。同様に先生は私のことを瀬戸先生に説教してくださいました。その後今日の説教をする機会を与えられました。教会の皆様には大変感謝しております。どうぞ心を合わせて皆様と共に祈りたいと思います。愛する天におられます神様、主の皆を褒めたたえ賛美いたします。今日の主日礼拝を感謝いたします。筑紫の南キリスト教会で私に話す機会を与えてくださって感謝します。どうぞ神様、今日のメッセージを通して私たちの心に語ってください。私たちと共にいて、私たちをあなたのそばにもっと近づけてください。主よ、どうぞこの教会を祝福し、あなたの栄光のために用いてください。主イエス・キリストの尊い名前を通して、この祈りをお捧げいたします。アーメン。私は今日何について語るべきなのか神様に祈り求めていました。最初に思ったことは、筑紫の南キリスト教会で説教をさせていただくのは初めてなので、自分の証、つまり私がどのようにしてクリスチャンになったのかを 話すべきだと思いました。しかし、私がクリスチャンになる前の話よりも、私がクリスチャンになった後の証の一部を分かち合いたいと思います。信仰者の生活とは、イエス・キリストに従っていくこと。このことについて聖書は何を教えているのか、また私の証を通してイエス・キリストについていく経験についても語りたいと思います。今日のメッセージを通して、教会の方々に私をもっとしていただけるようにと望んでおります。しかし、何よりも私が一番に願うのは、筑紫の南キリスト教会の皆様が今日の説教を通して御言葉によって励ましを受けることです。今日の聖書箇所はルカによる福音書9章23節先ほど司会の方が読んでくださいましたが、もう一度読みたいと思います。それからイエスはみんなに言われた。私についてきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。主イエス・キリストは人を自分の弟子として呼ばれた時、この言葉を使いました。私についてきなさい、または私に従ってきなさい。その一例はイエス・キリストが漁師であるシモン・ペテロとその兄弟エンデレという二人の兄弟を呼ばれた時、イエスは彼らにこうお語りになりました。私についてきなさい。また別の時、マタイという人を呼ばれた時、イエスが彼に私に従ってきなさいと言われました。イエス・キリストに彼らがどのようにして反応したかというと、ペテロとエンデレは船を陸に引き上げ、一切を捨ててイエスに従ったと聖書は教えています。また、マタイは同様に彼は一切を捨てて立ち上がり、イエスに従ってきたと書かれています。実はイエス・キリストは12人の弟子たち以外にも多くの人に私に従ってきなさいと言われました。マタイによる福音書やルカによる福音書を読むと、イエス・キリストが繰り返しこの言葉で人を呼ばれたことを学ぶことができます。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないと聖書は宣言しています。現在もイエス・キリストは生きておられ、自分に従ってくる人たちを呼んでおられます。クリスチャンという意味は、イエス・キリストに従っていくもののことです。私たちは日々イエス・キリストに従い、そして主がその御心を私たちに表し、私たちの行くべき道を示し、私たちの人生を導いてくださいます。私の父親は現在84歳でひどいパーキンソン病にかかっていますが、1950年代の前半に日本に進駐軍として来ました。私と佳代が2004年の夏に結婚したのですが、その時に私の両親は式に参加するためにアメリカから日本へやってきました。私の母親にとっては初めての日本でしたが、父にとっては50年ぶりの日本でした。この間に日本の風景はかなり変わったことだと思います。進駐軍として来た父は若かったので、当時富士山にも登ったそうです。そして富士山の頂上で見た夜明けに、父は深い感動を受けたと聞いています。それは父にとっては人生の中で経験した最も最高の瞬間だったと思います。そのため私が子供の頃は自宅にお客さんが来るたびに、 父はいつもその富士山に登った話をしていました。彼はどれほどその景色がきれいだったのかを鮮明に頭の中で描き伝えていました。私はこうして子供時代何度も何度もこのお話を聞き、自分の頭の中でその光景を想像していました。しかし私がまだ大学生の頃は海外に住むことや海外へ行くことさえも考えたことはなく、興味もありませんでした。僕が目指していったことは、ただ大学を卒業し、安定した仕事を見つけ、心が癒される妻を得て、子供たちを育てながら快適な生活を楽しむことでした。このようなシンプルな夢に憧れていました。この計画を実現するために、大学で工学部の機械技術という専攻を選びました。機械技術は英語でメカニカルエンジニアリングと言います。また、私が在学中にデルタ空港会社の本社でインターンとして働きました。デルタ空港会社の本社はジョージ州のアトランタ市にあります。若い私にとっては、アトランタという大都市に住むこと、また世界一大きく、世界一忙しい空港で働くことはとてもエキサイティングでした。さらにデルタで働くことで、頻繁にフライトのチケットをもらうことができ、20代前半の私は、アメリカのあちこちへ無料で飛び出かけました。そして私が大学を卒業するときには、正社員としてデルタ空港会社の本社で働く可能性もありましたので、卒業まで神様の導きを祈り求めていました。しかし、21歳のときに私の人生が大きく変わりました。大学4年生になったとき、友達の勧めで男性の聖書勉強会に参加しました。4年生の終わり頃には、イエス様に従う決断をしていました。クリスチャンになる心の準備ができていました。そのためにイエス様に祈りました。主イエス様、私はあなたを必要としています。私はあなたが神の一人子であり、そして十字架で死に、死から蘇られた復活のことを信じます。この祈りによって、イエス様に対する私の信仰を表しました。次に私の罪も告白しました。主よ、私は罪を犯しました。私は罪人で、罪の許しが必要です。主イエス様は私の罪のために身代わりに死んでくださり、感謝いたします。そして祈りの最後には、イエス様を私の人生の導き手としてお迎えしました。このように祈りました。主イエス様、私は今罪に背を向け、心の扉を開き、イエス様を私の人生の主として受け入れます。私の心の大津に座して、私の人生をお導きください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。この時から私の将来の計画すべてをイエス様にお委ねました。イエス様を自分の人生の主とするということは、私たちが自分の人生の主導権を諦め、それをイエス様にすべてお任せするということです。皆様にとってイエス・キリストに従って歩もうと決断される前は、主イエス様にすべてを委ねることはとても難しく見えたかもしれません。しかし実は 自分の人生の支配権をイエス様に委ねた時、実際は自由で解放感を感じると思います。なぜなら、それは私たちが自分の人生とその未来を神様に信頼することができるとしているからです。今日の聖書箇所であるルカによる福音書9章23節をもう一度お読みします。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。私たちがイエス様の弟子になれば、日々毎日イエス・キリストについていく必要があります。また自分を捨てるということはどういう意味なのでしょうか。それは自分自身の行きたい道よりも、主イエス・キリストがあなたのために準備された道を求め進むということです。主があなたのために準備された道は、決して優しい道ではないかもしれません。しかし、その道を進んでいき、振り返ったとき、神様がその道へ導いてくださった理由が少しわかるかと思います。また、その理由を知り、心が満たされるでしょう。先ほど私が大学へ行き始めたとき、私には自分の人生に対する計画を持っていたとお話ししました。しかし私がイエス様に従っていくことを決心した後、神様は私が持っていた計画とは全く違ったご計画を表し始めました。まず大学在中に私は婚約者を見つけませんでした。それどころか次の10年間、私は独身のまま一人で住むことになります。次に大学を卒業する直前に、どこの会社で働くべきか、私は主の導きを祈り求めました。その答えは、デルタ空港会社ではなく、むしろ日本の企業で、星崎アメリカという会社でした。星崎はレストランなどに置いている製氷機を製造する会社です。日本ではほとんどのお店に星崎電機の製氷機があるはずです。この星崎の支社であるアメリカの工場で就職が決まりました。私にはあまり理想的な仕事ではありませんでしたが、この会社で勤務することに対して神様からの導きだとはっきりと確信しましたので、この会社に入りました。最初の1年には様々な試練を受けました。まずは私は独身だったのですが、工場の場所は田舎のところにあります。どうやって将来のお嫁さんを探せることができるのか神様に祈り聞きました。また職場では人間関係の問題もよく起こりました。時が経つにつれてどうして神様がこの会社に私を導かれたのかと不思議に思い始めました。状況が悪化していき、精神的にも追い込まれそうになっていた時、ある出来事が起こりました。私の上司は日本人の方で、彼は事務所の会議室に私を連れて行き、そこでこう話されました。ラス君、もし興味があれば日本へ行きたいですか？1年間、名古屋の本社で製氷機を設計する研修を受けるために日本へ派遣したいのです。自分が行きたいかどうか3日間で決めてもらえませんか？と杉江課長は私に言われました。この時はまさか自分が海外で住むなんて想像もしてませんでしたので、返事に困り、 私はすぐに神様に祈り始めました。このことは私が大学生の時に持っていた計画とは全く異なりますが、今は私の人生の支配権はイエス様にあると認め、お祈りを続けているうちに、神様が日本での赴任に対して行くようにと答えられていることをはっきりと感じました。そのため、私はその導きに従い日本へ行く決断をしました。聖書の中には神様が私たちの人生に対する合計画を持っておられることを教えています。例えば、箴言16章9節にはこう書かれています。人は心に自分の道を考え測る。しかし、その歩みを導く者は主である。もう一つの例はよく知られているエレミア書29章11節の前半です。お読みします。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私がしている。これらの聖書箇所から学ぶことは、神様は自分に属しているものに対して合計画を持っておられます。神はこの世で御心を行うために私たちを持ちたいと望んでおられます。同様に、私たちは主の御心を探すために、日々聖書を読み、その御言葉に従い守り、また日々の祈りで主の導きを求め、主に従っていくのです。私は24歳の時に、日本の名古屋にある星崎の本社へ派遣されました。会社の本社では何百人もの人が、勤務してました。私の上司は私を紹介するために会社の全社員に E メールを送りました。そのメールの中には私の自己紹介と私がクリスチャンであることも書いてありました。そういうわけで会社の人は誰でも私がクリスチャンであることを知るようになりました。ほとんどの同僚はそれまで人生の中でクリスチャンの人と会うことがなかったので、時々休憩の時間に私のデスクに来てはいくつか質問をしました。どのような質問を受けたかというと、ラスさんはクリスチャンですよね。クリスチャンってどんなルールを守らなければならないのですか？また、クリスチャンの人たちは、教会に行っているんですよね。教会で何をしているのですか？毎週、教会に行かないといけないのですか？それは大変ではないでしょうか？このような質問に対して、私は片言の日本語で一生懸命答えようとしました。また、5時から9時までの残業時間の間に、もっと自由に同僚と話をしました。彼らと親しくなるにつれて、私は彼らの救いのために主にもしくは責任を感じるようになりました。そして私は同僚である友達を教会へ誘い始め、何人かの人は数回一緒に教会へ足を運びました。毎週礼拝が終わった後は、一緒にレストランへランチを食べに行き、そこで私はイエス様の救いを説明しました。とても不思議なことですが、このような生活の中で、私は心が満たされていくのを実感しました。日本での生活は、以前のアメリカでの生活よりもはるかに満足でした。同僚への伝道の機会が与えられ、私は神様の御心を今行っているんだと確信することができました。 実は日本での滞在中に私がよく考えていたことがあります。それはどうして星崎アメリカの会社が日本へ派遣するエンジニアに私を選んだのかということでした。正直なところ本当に不思議だと思いました。なぜならその当時私の職場では20人以上のエンジニアがいましたが、私より有能なエンジニアがたくさんいました。私よりも他のエンジニアの方が日本での深く研修を受ける資格を持っていることは明らかだと思いました。しかし会社は私を選んだのです。これは会社ではなく神様から選ばれたのだと実感しました。旧約聖書の詩編ではダビデがこう宣言しています。主は私のために御心を成し遂げられる。もう一度お読みします。主は私のために御心を成し遂げられる。ここでダビデが信じていることは、イエス・キリストに従っていく者は誰でも同じことを確信を持って語ることができます。日本の企業に勤務し、日本へ行き、そこで研修を受けることは、神様が私のためにお立てになったご計画でした。神様はすべてを支配しておられるのです。事実、この1年の日本での滞在で、私は私の同僚が神様のことを全く知らないという現実を見つけることができ、神様は私に同僚たちの救いのために伝道しなさいという責任が与えられたのだと確信しました。その後、名古屋にある本社での研修を終え、アメリカから戻った後には、私には新しい目的がありました。それは日本人に対しての伝道活動でした。このお話は約20年前に遡りますので、アメリカへ戻ってきた後も引き続き、私は星崎や他の日系の会社で働きました。そのためにいつも日本人の方々に囲まれていて、伝道の機会がよく与えられました。また私は日本の大学生を対象にした伝道活動のボランティアも始めました。日本人への救霊活動を通して主に奉仕をすることができ、とても充実した生活でした。今日の証しは私の人生に対して大きな出来事ですが、もちろんイエス様に従っていくことはこのような大きなことばかりではありません。人生の日々の中で起こることにも応用します。私たちは生きていく中で多くの決断をしなければなりません。そして多くの試練にも遭い、悩み迷いごともたくさんあります。しかし感謝のことは、聖書の中で特に詩編の中で神様のお導きについての約束がたくさん書かれてあります。その一例は詩編32編8節です。神様は私たちにこう約束されています。私はあなたを教え、あなたの行くべき道を示し、私の目をあなたに留めて悟すであろう。あなたは悟りのない馬のようであってはならない。またラバのようであってはならない。彼らは靴は手綱を持って押さえられなければあなたに従わないであろう。あなたを教え、あなたの行くべき道を示しと神様が 私たちに約束されています。しかしこの御言葉に対して私たちのすべき責任もあります。それは何でしょうか。それは主に従うこと、主に従っていくことなのです。あなたは悟りのない馬のようであってはならない。またラバのようであってはならない。彼らは靴は手綱を持って押さえられなければあなたに従わないであろうと神様がおっしゃいました。私たちのことを愛してくださり、気にかけてくださり、導いてくださる神はなんと素晴らしい神様でしょうか。このような神様を知ることはなんと素晴らしい特権でしょうか。また神様に従い仕えていくことは何という喜びでしょうか。時にはその道が険しい道が、もし時にはその道が険しい道がかもしれません。しかし神様が導かれるところへ私たちは行く必要があります。その道を進むと決断した後には大きな喜びと報いが与えられるでしょう。どうぞ皆様と共にお祈りして終わりたいと思います。恵み深い愛する天におられます神様、主の救いの御業と私たち一人一人に対する深い愛を感謝し賛美いたします。筑紫の南キリスト教会の皆様一人一人に感謝いたします。どうぞ神様、この教会を祝福してください。主よ、どうかこの教会をあなたの栄光のために用いてください。この場所で多くの方がイエス・キリストの愛と許しをしてイエス様による救いを受けるようにお祈りします。今日ここにいらっしゃる皆様のお近くにいて主の励ましを与えてください。主イエス・キリストの尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。